各派代表質問、新生クラブ議員団、前田聡、坂上翔英、下迫明、未来につながる街づくりに向けた明確な方針を望む。質問者、下迫明。問い、街づくりの基本姿勢について、市長就任当初の所信表明において、住民満足度ナンバーワンや、8つのナンバーワンを柱とした街づくりを表明された。今回は言及されていないが、その真意を問う。答え、基本的な考え方は就任当初と変わっていない。令和2年度の施政方針には、池田を良くしたい、社会を良くしたいとの思いに加えて、変革と挑戦をする決意を盛り込んでいるものであり、基本的な街づくりの考え方については変わりない。また、8つの柱についても、施政及び予算編成方針で表明した施策の充実によって実現できるものと考えている。問い、細川地域の活性化をどのように進めるのか。細川地域は、池田市都市計画マスタープランにおいて、東山産業立地ゾーンとして位置づけられており、活性化については市街化調整区域との関連を踏まえた上で検討するものであるが、見解を問う。答え、イノベーションフィールドとして活用したい。給食センター整備をきっかけに、東山への産業立地を進める予定であったが、今ある自然環境等を活かしつつ、先端技術や国の制度を利用すべく再検討したい。例えばドローンの飛行禁止区域に該当しないことから、ドローンを用いた社会課題解決に向けた実証実験を行うことや、その他の制度活用に向けて検討していくが、それらも地域の意見を踏まえて課題を整理し、市として方針を示していきたい。問い、新給食センターの開始時期について、令和元年度当初では、令和2年5月からの開始予定であったが、それが遅延し、2学期からとなった理由を問う。答え、資材の納品遅れによる建物完成時期の遅れ、東京オリンピックやその他大型開発による建築物件数の増加により、資材の需要が高まる一方、台風や集中豪雨による被害復旧の需要が重なる状況の中で、資材メーカーが災害被害を受けるなど供給が追いつかず、納品遅れが発生したため、建物の完成時期が遅れた。無理に計画に合わせるよりも、万全の体制で安全安心な給食が提供できることを優先するために、現給食センターとの連携を図り、2学期からの提供となった。問い、地域分権制度の取り組みの評価は、10年以上にわたって多くの市民の力を借りて進めてきた地域分権制度の見直しについては、しっかりと評価総括した上でなければ、これまで活動してこられた市民の納得を得られないと考えるが、見解を問う。答え、制度自体が不完全なため見直しを行う。行政と地域住民が共同のまちづくりを行える環境を整えた点と、地域コミュニティ推進協議会が自ら地域イベントや共助サービス等の提供主体となり、地域の活性化に寄与されたことは大きな功績であるが、制度が不完全であることから見直しが必要である。日本共産党議員団、山本武、藤原美智子、小林義満。誰もが安心して暮らせる福祉、医療、教育充実の町へ。質問者、小林義満。問い、新型コロナから市民の健康、生活守る対策を。新型コロナは高齢者が重症化しやすい。介護施設などへの指導について問う。また国は一般医療機関に協力を求めているが、 私立池田病院の医療体制について、一般診療との隔離を含めて対応を問う。新型コロナの影響で非正規雇用や市内中小商店等が打撃を受けている。こんな時こそ財政調整基金を活用して、緊急の生活支援制度や貸付制度を導入してはどうか。答え、池田保健所と連携し、オール池田で取り組む。介護事業所等に対し、職員や利用者の体温測定、面会の制限等の対策の徹底を要請している。国、府の通知については、漏れなく介護事業所に周知している。池田保健所の要請により、感染疑いのある患者が来院した場合、一般診療と別の経路で誘導し、診察を行うこととしている。緊急資金などは国、府の制度があり、今後の状況を見て検討する。問い、国保料が高すぎる。せめて子どもの減免を。高い国保料がさらに値上げとなる。30歳代、子ども2人の世帯では、協会健保に比べて2倍の保険料となっている。子どもが増えると保険料が上がるため、子どもの均等割を減免すべき。保険料の納付相談で、生命保険の解約を求める等の異常な対応はやめるべき。答え、国保広域化の流れに乗ることが貢献になる。持続可能な国保のため、国保の広域化の流れに乗る。子どもの減免は国の制度で。国保料が高い件は理解するも、国保改変の一段階。問い、池田病院は公立でこそ市民の健康を守れる。私立池田病院は地域医療支援病院で公立としての役割がある。新型コロナ対応でも重要な役割を担っている。国の方針の鵜呑みでは市民の命と健康は守れない。答え、経営形態を含めた病院の在り方を検討。全国的に公立病院再編が議論されている。経営形態を含めた病院の在り方の検討は必要。問い、大阪のカジノ誘致に反対すべき。ギャンブル依存症の拡大。治安の悪化、経済への負の影響や青少年への悪影響となり反対すべき。他の自治体は撤退をしている。同じ維新の会として大阪府、市にカジノ誘致の中止を求めるべき。答え、全体の公益に資する取り組み。IR のカジノの面積は全体の約 5%。全体の公益に資する取り組みとして、府・市が進めることを注視する。問い、石橋保育所建て替えを早期に。石橋保育所の早期建て替えと休止期間中の対策について問う。答え、保育ニーズに対応し、早急な設置検討。石橋保育所については、同地域に新たな保育所を早急に設置すべく具体的事項を検討中。また現在、園児に対し、送迎保育等必要な支援策を検討し、適宜実施する。大阪維新の会池田議員団、石田隆、滝沢智子。市民の思いを実現し、持続可能なまちづくりを。質問者、滝沢智子。問い、新設する SDGs 政策企画課について、施策展開について問う。答え、ゴールを意識した取り組みを推進。すでに取り組んでいる SDGs の理念に合致した既存事業と紐づけて啓発を行う。具体的な取り組みについても検討する。問い、細川地域の活性化について、計画の進捗や周辺住民との合意形成について問う。答え、細川地域の課題を整理し、基本方針を策定する。社会経済状況や市民の意向、取り組みを踏まえ、 市街化調整区域まちづくり基本方針を策定する。 AI を活用した農業振興や企業誘致など新たな取り組みも検討する。問い、おもてなし隊への小中学生の参加について、池田おもてなし隊が英語で観光案内をし活躍していただいているが、教育委員会と連携し小中学生が英語で観光案内をするボランティアはできないか。生きた英語を使うことは貴重な経験になると考えるが、見解を問う。答え、実施について検討。池田おもてなし隊は外国人観光客の回遊促進につながっている。小中学生が生きた英語を使う絶好の機会と考える。問い、AI を活用した保育の問い合わせについて、運用内容について問う。答え、AI チャットボットを導入。市民や事業者からの保育に関する行政情報などを自動応答で対応する。質問者の疑問や不安の解消を通し、市民対応の向上を目指す。問い、留守家庭児童会の拡充について、待機児童の抑制と対象学年の拡大についてニーズがあると考えるが方向性を問う。答え、段階的に拡充を行う。低学年の利用希望者を受け入れた上で、高学年の受け入れ体制が整った学校から段階的に拡充していく。問い、自治体や地域が連携した災害対策について、箕面市では災害時に家族の無事を知らせるために、玄関のドアに黄色い布をつける取り組みがある。本市においても災害時の行動計画に取り入れることが有効と考えるが、見解を問う。答え、実施の是非について検討。現在、風水害タイムラインを策定し、防災行動を時系列に整理している。箕面市の取り組みはスピーディーな安否確認ができるものと認識、実施の是非を検討する。問い、プログラミング教育の推進について、プログラミング教育を推進するためには ICT の環境整備が必要。本市の体制は、答え、より実践した内容で推進する。ICT の環境整備と教員の指導力向上に向け、体制を整備する必要があると認識している。自民同友会議員団、小林義則、細井薫、浜地慎一郎、西垣聡、魅力と元気あふれる安心安全な池田を、質問者西垣聡、問い、第7次総合計画策定の着手について問う。新たな組織で第7次総合計画の策定に着手していくとのことだが、第6次総合計画の第3期実施計画は予定通り4年サイクルで進めていくのか、見解を問う。答え、第7次総合計画は1年前倒しを視野に、第6次総合計画及び第3期実施計画については、令和4年度末までを計画期間としているため、令和2年度から次期総合計画の策定に着手する予定。なお、新たなまちづくりの方向性を早期に示すため、第7次総合計画のスタートを1年前倒しすることも視野に入れている。問い、石橋地域拠点施設整備事業について問う。石橋地域拠点施設整備事業として、石橋駅前会館、石橋西駐輪場等の既存施設の解体工事を行うとのことだが、近隣住民や各種団体への周知計画について問う。また、工事期間中の交通対策及び安全対策についても問う。答え、工事業者決定後、速やかに説明会を開催する。現石橋駅前会館及び石橋西駐輪場の解体工事は、令和2年度の夏前頃からの開始を予定しており、 それに先立ち、工事業者が決定した際には、速やかに地域住民や団体への工事説明会を開催し、地域のご理解をいただく。また、解体工事の実施にあたっては、工事エリアの明確な区分や粉塵対策のほか、警備員を配置しての交通誘導等、万全の安全対策を行う。問い、仮称池田地域交流センターについて、共同利用施設池田会館と栄本町のコミュニティセンターを統合し、仮称池田地域交流センターを整備するとのことだが、完成までのタイムスケジュールとセンター機能の詳細について問う。答え、令和4年度の共用使用を予定している。整備スケジュールとしては、令和2年度に実施設計及び現池田会館の解体工事、令和3年度に新施設の建設工事を行い、令和4年度の共用開始を予定している。現在検討している機能については、現池田会館で担ってきた集会施設機能に加え、栄本町のコミュニティセンターから公益活動促進センター及び仕事相談、支援センターの機能移転を念頭に、令和元年度中の基本設計の納品に向け、精査を進めている。問い、学校教育施設の充実について問う。私立小中学校及び義務教育学校の屋内運動場への空調機器の設置について、令和3年度末に設置完了を目指すとのことだが、完了までのタイムスケジュールについて問う。答え、令和3年度中の設置完了を目指す。私立小中学校及び義務教育学校の屋内運動場への空調機器設置については、令和2年度に設計業務を実施し、設置工事については、令和3年度中の可能な限り早い段階で工事に取り組み、全学校への設置完了を目指す。公明党議員団、多田隆一、荒木真美、藤本正弘、今こそ市民の生命と財産を守る取り組みを、質問者、藤本正弘。問い、誰一人取り残さない SDGs 認知度向上を。あるアンケートによれば、SDGs は世界的な取り組みではあるが、認知度は未だ 27% とのこと。まずは、認知度の向上を目指した各種の取り組みが重要では。答え、認知度の向上は重要。効果的な啓発を検討。SDGs の達成には、行政のみならず、市民や企業、団体などの参画が不可欠。そのために、認知度向上は重要だと考えている。効果的な啓発手段を検討していく。問い、今後、地域コミュニティのさらなる充実を。これからの時代、複雑化する行政課題を乗り越えるためには、市民のエンパワーメント、内発的な力を発揮させることが重要。これまで各地域で人間関係を構築してきた地域コミュニティをさらに充実させることが重要では。答え、市民同士の支え合いは重要になると考える。地域分権制度の見直しの中で、防災・防犯・共助に重点を置いた組織へと再編していきたい。問い、観光振興を目指し、広域の Wi-Fi 環境を。観光客の利便性向上に向け、本市観光コースのすべてをカバーするフリー Wi-Fi 環境の設置を。答え、地元負担も考慮し、ネット環境の提供を検討。既存のアクセス状況から判断し、利便性向上への寄与は認識。2020年中に運用が開始予定の 5G の優位性などを検証し、検討する。問い、中高年の引きこもり問題は社会全体の課題。 40歳から64歳の引きこもりに関する政府の調査結果が社会に大きな衝撃を与え、今後の課題となってきている。引きこもり期間の長期化による家族の社会的孤立も問題である。訪問型支援員による信頼関係の構築やサポート事業などを実施すべきでは。答え、手探りで対応中。各機関の連携体制を強化。全国的な課題だと認識。本市では担当課、社協、外部機関が連携し対応。状況や内包する問題は様々であるために、各機関の連携強化が重要だと考えている。また、不登校のまま引きこもりになると対応が困難なことから、教育委員会との連携も今後の課題と認識。問い、私立学校での新型コロナウイルス対策は、子どもたちの命と暮らしを守ることが最優先との基本に立って、児童や保護者の不安解消を、また知恵を絞ってネットなどを活用した学習環境の構築を、そしてこの感染症対策は本市全体にとっても大きなピンチではあるが、平時では考えられないほどの緊張感の中、行政、議会、地域、市民が力を合わせて団結できる機会と考えている。市民力向上を図り、ピンチをチャンスに変える取り組みを要望する。答え、教師も非常に心配。各種の取り組みで対応。子どもたちと電話連絡を取ったり、訪問活動で対応。ネットに関しては、文科省の学習支援サイトなどの周知に努める。清風会議員団、山田正史、渡辺千代氏、川西二郎、中田正則、森谷博道。福祉と教育が充実し、地域が活性化する安心のまちづくり。質問者、森谷博道。問い、高齢者の総合的な相談、支援の取り組みは、地域で生活するために気軽に相談、援助できる体制や、住み慣れた地域や家で生活を続ける医療・介護体制の構築について問う。答え、専門職による多面的な支援を行っていく。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域包括支援センターにおいて総合相談事業を実施中。問い、国民健康保険の被保険者の推移と介護予防は、財政状況が厳しい中、資格喪失者の推移は、また、高齢者の保険事業と介護予防事業の一体的な実施はどのように進めるのか。答え、減少傾向、医療費適正化と健康寿命の延伸、介護予防の通いの場などで、保健師など医療専門職による健康教育、健康相談を行っていく予定。問い、障害者の地域に根ざした生活と支援体制を、障害者も仕事や作業など社会進出できる日中活動が必要、居場所を確保する在宅生活の充実を、答え、退院・退所などの地域移行の支援を行う。地域生活支援拠点等の整備に係るコーディネーターを配置し、相談や緊急事態に対応していく。問い、池田市の公教育の成果と今後の方向性を問う。池田市教育ビジョンで示された三本柱である英語教育、幼児教育、ICT 教育では一定の成果を出していると認識。さらなる充実を。答え、子どもは地域のつながりの中で育まれる。グローバル化の進展や AI 化などの技術革新の激しい社会情勢で、たくましく生き抜く力、姿勢が求められている。地域の子ども、大人の関係性の中で学び続け、共に生きる池田の子どもの理想像を掲げて育成していきたい。問い、 PTA の形骸化は地域力低下につながる。教育コミュニティの活性には、家庭、地域の要である PTA が重要。答え、PTA が地域力にとって重要な役割を果たす。子どもたちの健全な育成を達成するためには、保護者と教職員が協力していくことが大切だと認識。今後も支援し活性化させていく。土井、大阪国際空港と周辺の活性化について。大阪国際空港周辺は地域住民も楽しめる商業施設に。国際臨時チャーター便の今後は。答え、温浴施設が準備中。長期的スパンを視野に議論。2037年開業予定のリニア中央新幹線開通により、近距離国際線の路線を当てる等議論を行う。問い、行財政改革における SDGs の視点は、持続可能な開発目標の理念推進のため、具体的にどのように行政施策に取り入れていくのか。答え、全庁一体となって、具体的な施策に取り組む。少子高齢化による人口減少や税収減等の課題を抱える中、SDGs の理念を意識し、既存事業を17ゴールと紐付けての啓発や各種団体との連携についても検討する。無所属の会議員団、アグロヨシオ、三宅正樹。命を守る、財政の見える化。次世代への投資を。質問者、三宅正樹。問い、財政の見える化と目玉政策について。財政調整基金の残高、大規模事業の展開、私債償還金等、本市の課題は山積。歳出の優先順位を最大限に考慮しつつ、市民サービスの向上をいかに図っていくか。そのためにも、効率良い見える化の徹底を期待したい。また、市長の目玉政策は何か？答え、財政の見える化をより一層推進する。公共施設の老朽化、人口減少、少子高齢化の進展により、今後の本市財政は一段と厳しさを増すものと見込まれる。住民サービスの向上や、財政マネジメントの強化を図る観点から、財政の見える化を推進する。新年度の目玉政策としては、SDGs の達成や ICT、AI の活用に向け、新たな組織体制を構築し、本市の将来像を描くとともに、持続可能な街づくりに取り組む。また予算面では、全小学校、義務教育学校において、35人学級編成を全学年に拡充し、教育環境の充実を図るとともに、全小中学校等の屋内運動場へ空調機器を順次設置し、教育環境の整備や防災機能の強化に取り組む。問い、今後のインバウンド対策について、感染拡大した新型コロナウイルスによる影響から外国人観光客が激減。本市でも影響があり、日清との協議のもと改善策が必要だと思われるが、今後のにぎわい創出のためのインバウンド対策は。答え、市内観光施設等との連携をさらに強化。一日も早い新型コロナウイルスの沈静化を願い、元のにぎわいを取り戻すため、沈静化後のインバウンド誘客に向けて、座禅や盆栽などの体験型コンテンツの造成に取り組んでおり、カップヌードルミュージアム大阪池田など、市内観光施設等との連携をさらに強化する。問い、いじめ不登校支援員について、不登校の子どもたちの数が小中学校ともに増加傾向にある中、いじめ不登校支援員による未然防止早期対応が効果を上げているが、現在の配置では活用が不十分である。
支援員の増員と配置日数の増加を図られたいと思うが、
見解を。答え、週に2、3回の支援に加え、配置の拡充を予定。教職員と異なる立場のいじめ不登校支援員が子どもたちに関わることで、心の安定や居場所の確保につながっており、効果が見られる。緊急事案が生起した際にも対応できるよう、配置の拡充を予定。問い、外国籍の子どもたちへの支援について、親の就労の関係で外国籍の子どもたちが急増している。それらの子どもたちや教職員への支援の充実を図られたいと思うが、限界を。答え、子どもたち及び教職員への支援の拡充。現在、日本語指導が必要な園児、児童、生徒は約50名。学校園へ音声翻訳機を新たに貸与するとともに、母語を理解する支援員の派遣、教材や資料の提供等の支援の拡充に努める。